2020年3月9日発行のブロギングライフポッドキャスト、サイト運営 SEO ニュース、エピソード36をお送りいたします。今回、メイントピックス、主な出来事といたしまして、7件ピックアップしました。順を追って紹介いたします。まず1件目なんですけれども、3月3日に Google はプレミアムハンガーツミートをすべての G Suite ユーザーに7月1日まで提供すると発表いたしました。これはコロナウイルスの影響を受けているビジネスと学校の手助けを行うため、これまでですと、アドバンスとプレミアムという機能でエンタープライズのハンガーウッズミートの機能なんですけれども、これを無料で全ての G Suite ユーザーに提供すると発表しました。アドバンスとハンガーウッズミートの特徴といたしましては、一つのコールで最大250人の参加が可能である。ドメイン内で10万人までのライブストリーミングができる。打ち合わせを録画して Google ドライブに保存できるという機能がございます。で、こちら、特に英語圏、アメリカ、特にアメリカなんですけれども、Google の Chromebook は教育向けで非常に普及してまして、で、コロナウイルスで例えば学校が閉鎖されたりした場合にも、ハンガーツミートを使って授業を行ったり、いろいろな課題を出したり、先生がストリーミングでビデオの話をするというようなことを利用できるように、Google の方でもエンタープライズの機能をすべて G Suite の方で、G Suite のユーザーであれば利用できるように しますという発表しました。今回のこの施策に関しては7月1日まで無料で利用可能ということです。続きまして、Google Webmaster 公式アカウントが Search Console のサイトマップレポートの使い方のビデオを投稿しました。こちらの方は Search Console のトレーニングビデオのシリーズの中の新しいエピソードです。今回のエピソードではサイトマップレポートの使い方について、特にサイトマップとは何か、使うべきなのかどうかの判断、登録とレポートの見方などを説明しています。後半に関してはかなり踏み込んでお 話がありまして、とてもいい内容です。このビデオシリーズはすごく短いんですけれど、短くコンパクトにまとめてて、要点がよくわかるという特徴 なので、もしよろしければぜひご覧になってください。日本語でも字幕が表示されると思います。続きまして3月3日、こちらも3月3日なんですけれども、Google I.O. の人が集まる形式でのイベントをキャンセルという発表が行われました。Google I.O. は5月に開催予定で、年に一度の開発者向けの一大イベントなんですけれど、こちらの方、残念ながらキャンセルになりました。数週間以内に代替の計画が発表されるという予定だということです。それから、Twitter がストーリーズ機能、こちらは例えば Facebook や Instagram、Google ですと AMP ストーリーズというようなものがいろいろありますけど、ストーリーズの機能に関連して、フィーツという、プロダクト名があるんですけれども、それのテストを開始したことを発表しました。こちらは3月4日に、Twitter のエンジニアリング部門の、トップの方なんですけれども、こちら、ペリスコープとかの開発とかを、されている方なんですけれども、ストーリーズの機能を備えるフリートと、呼ぶ機能の Android と iOS でのテストをブラジルで開始したことを発表しました。まずはブラジルでのみテストという形になります。で、これで、結果が良ければ、他の国とかいろんなところでテストをされてくると思います。フリーツの特徴としましては、タイムラインに表示されるのではなくて、アカウントのアバター、アカウントアイコンをタップすると表示される。それからフリーツに関しては24時間で非表示になると。残らずにもう24時間で消えると、いうことです。で、それから、フリートはリツイートやいいねはできません。また、ツイートによる返信もできません。 リアクションに関しては DM のみ可能となっております。かなり制約もあるんですけれど、逆に訪問してタイムラインに表示されると、求めてないユーザーがそういったストーリーズを見てしまうっていうようなことがないというところでは、すごくいいんじゃないかなと思うんですけれども、実際それがどのようなユーザーからの反応が得るかっていうのは、これから分かってくるかもしれません。続きまして、2020年9月末までに、すべてのウェブサイトがモバイルファーストに移行すると、Google が発表しました。こちらは3月5日 Google Webmaster 公式ブログで、投稿があったんですけれども、2020年9月までにすべてのウェブサイトがモバイルファーストインデックスに移行すると、現時点で検索で表示されるページは、ページの 70% はすでにモバイルファーストに移行しているとのことです。残り 30% に関しても順次移行していって、9月までに移行を完了するという予定とのことです。次のトピックスなんですけれども、3月8日はインターナショナルウィメンズデイ、国際女性の日なんですけれど、こちらを記念しまして、ピンタレストが女性ユーザーに関する使用状況などのレポートを記事で発表しました。で、このピンタレストはもともと女性の利用者が多いというのが一つの特徴なんですけれども、今回発表されたレポートでは、アメリカ女性の6割、母親、お母さんの場合は8割、ミレニアルズといって、90年代後半から2000年代 前半、初めの方の生まれた世代をミレニアルズというんですけれども、の 75% がピンタレストを利用しているということが記載されております。こちら、この女性がどんな情報をピンタレストで探しているかというところに関してなんですけれど、これはインターナショナルウィメンズデーが関連しているのかもしれませんが、意外とちょっと興味深くて、独身生活に関しての検索がすごく増えていると。それから女性、自分の地位の向上とか、そういったようなところ、それから自己啓発、モチベーション向上に関しての検索というのも、ピンタレストで行うことがかなり多く行われているというようなレポートになってまして、とても興味深いなと思いました。最後なんですけれども、Google Ads がモバイル端末でのアプリの新機能搭載を発表しました。こちらの方は英語版のヘルプページに3月3日に投稿されたものです。Google Ads のモバイル端末向けのアプリに新しい最適化スコア機能、最適化スコアが変更になった場合の通知機能、ダークモードのサポートといったような機能が発表されました。これから数ヶ月間の間にフィードバックなどをもとに機能向上、改善を行っていく予定とのことです。現時点では発表記事は英語のみ、日本語では対応してないので、おそらく英語のみなんですけれども、そうなるとアプリに関しても英語版のみのまずは機能として搭載されて導入されて、で今後日本語を含む他の言語でも実装されていくんではないかなと予想しております。今週は以上です。それでは失礼いたします。